マルコ伝では見よ、私のしもべという言葉が象徴的で、アグノヌイに対してルカ伝では見よ、何という人という言葉を考えることができます。マタイ伝では律法を成就すること、マルコ伝ではしもべとして使えることが主イエス様の使命と見られたのに対して、ルカ伝では失われたものを探し追い求めることが中心テーマになっています。まあ、別の表現をすれば、マタイ伝においては王の尊厳、マルコ伝においてはしもべの力が強調されたことに対して、ルカ伝では人の子として来られた主イエス様の恵みが中心になっています。最後に4番目ですけど、ヨハネによる福音書のテーマとは一体何なのでしょうか。前に読んでもらいました箇所ですね、日書の三四節から、この書には書かれていないが、また他の多くの印をも弟子たちは弟子たイエスは弟子たちの前に行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子クリストであることをあなた方が信ずるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるとあります。まあ、意味はイエス様は神の子でありキリストであるということです。主イエス様はヨハネを通してご自身の明らかにしようとしておられたのです。例えば私であるという言葉何回も出てきます。私は命そのものである、蘇りそのものであり、真理そのものである、云々と書かれています。これは結局全部イエス様ご自身の啓示そのものです。マタイ伝において過去に目を向けて旧約聖書の成就を大切なものと考え、マルコ伝においては現在のことが中心になり、ルカ伝において21章27節に見られるように未来のことが強調されています。21章27節、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗って来るのを見るのですとあります。ヨハネ伝においては永遠から永遠にわたる全般的なことが中心になっています。マタイ伝はユダヤ人に書かれ、マルコ伝はローマ人のために書かれ、ルカ伝はすべての民に対して書かれたが、ヨハネ伝は特に信ずる者のために書かれています。したがってヨハネは四つの福音書の中でも一番、まあ、内容の深いものであると言われています。本当の信者だけが御霊を通して主イエス様を理解することができるということをいつも覚えていないと、ヨハネでの正しく理解することができません。まあ、先ほど述べたようにマタイでの象徴は獅子、マルコでの象徴は牛、ルカでの象徴は人間であるのに対して、ヨハネでは、ヨハネでの象徴は和紙であると言えます。わしは主なる神の性質の象徴です。マタイでのユダヤ人の王、マルコでの主のしもべ、ルカでの人の子に対して、ヨハネは見よ、あなたの神ということができます。まあ、それぞれの福音書の目的を考えてみると、マタイ伝は律法を成就するため、マルコ伝はご自身の命を与えて使えるため、ルカ伝は失われたものを探し救うため、そしてヨハネ伝は父なる神を明らかにするために書かれています。主イエス様がなさったことを考えると、 マタイ伝では説教、マルコ伝では奇跡、ルカ伝では例え話であるのに対して、ヨハネ伝では対話が多くなされています。ヨハネ伝の中にはいろいろな人とイエス様がなされた会話の数が中2にもなっています。次に多くの使われている言葉を考えると、マタイ伝では掌中されるという言葉は18回、マルコ伝ではすぐに間もなくという言葉は41回、ルカ伝では憐れみという言葉もたくさん出てきます。そしてヨハネ伝では命という言葉が35回、それから信ずるという言葉が91回も使われています。別の観点から見ると、マタイ伝は主イエス様の王の尊厳、マルコ伝ではイエス様の力、ルカ伝はイエス様の恵み、そして最後にヨハネ伝はイエス様の栄光を描き出しています。主イエス様が大切にされたものを見ると、マタイ伝はイスラエルの指導者たちであるパリサイ人の偽善、マルコ伝は弟子たちの教育、ルカ伝は群衆の要求、そしてヨハネ伝は人の心であると言えます。これらのことからわかることは、4人の作者たちはイエス様についての喜びの訪れを告げ知らせるという点では一つでありますけど、それぞれ違った側面から主イエス様のご栄光を見ているということです。したがって私たちは、主なる神が主イエス様を通してご自身の啓示なさろうとしていることを正しく理解するために、4つの福音書を学ぶべきです。またイエス様について、包括的な一つの像、姿を得るために、福音書を用いる必要があります。そして私たちがイエス様をよりよく知りたいと思うときには、そのことが特に大切なのではないでしょうか。中山三つ姉妹にお貸ししますけど。けども一緒に